高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財近代の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。インターネットテレビ電子地ステーションでメインナビゲーター、楽曲制作をしている高潔智秀と過ごす時間 Go To 電子地ステーション、素敵な土曜日の朝を一緒に過ごしていきましょう。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地底をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現している番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページでも動画配信していきますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。
高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
6月の Go To 電子地ステーションは名古屋で活動しているバイオリニスト刈谷夏実さんにお越しいただいています。刈谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、やっぱり楽器とかって、梅雨の湿気って大敵ですか。
そうなんですよね、もう全然ダメで、やっぱり湿気が何よりの強敵なんですけども、もちろんその逆の乾燥しすぎるのもいけないんですけど、もう梅雨の間は楽器のケースに乾燥剤をいっぱい入れて、
乾燥剤ってお菓子とかにある、
そうです、そうです、ああいうのにあるのを
楽器用の、
そうなんです、
言いますよね、乾燥してる時は、こう音がこうカラッとしてるっていうか、で、湿気の時にやっぱりちょっとこうモサッとするというか、なんか遠くまでこう届かない感じがね、飛ばない感じがありますね。はい、ただね、やっぱこのトークは軽快に、毎週、刈谷さんからおすすめの電子ステーションコンテンツというような形で、一個紹介いただいておりますけども、どんなコンテンツをご紹介いただけますでしょうか。
は
い、
今回はですね、厚かましくですね、JPCO の、エルチョクロを取り上げさせていただきました。
JPCO といえば刈谷さんがこう参加されているジャパンクラシック、ジャパンポピュラークラシックス、
オーケストラ
の、演奏のエルチョクロ、
はい、この曲はですね、セクシーですかね、
セクシー、
はい、
悩ましげな感じですよね。
そうなんですよね、情熱的なその単語の要素、その元々あるメロディーとか、リズミックな感じもありつつ、なんかこの曲はどっかそのなんか余裕のある、
あ、なんかわかる、
わかります、
甘い吐息が漏れますみたいな、
あ、そうですそうですそうです、
なんかわかります、
こうわーって情熱なんじゃないんですよね、
そう、比較的ゆったりなテンポの中にこう情熱がこう、確かに動画をこう拝見してね、刈谷さんのこう弾いてる時の表情がね、なんかこう情熱入れてるなっていう、
顔に出やすいタイプなので、
そう、顔で弾くって大事ですよね。
大切です、はい、この曲はですね、楽譜がなくて、
そうなんですか、
その楽譜がなかったので、パソコンからみんなで YouTube でも音を流して、それをみんなで楽譜に自分のパートを起こしてっていう風に作ったんです、この曲。
そんな、
そうなんです。
そんな裏話が、
そう、それぐらい弾きたかった曲です。
そうなんですね。これね、エルチョクロってこう最近知ったんですけれども、スペイン語でトウモロコシって意味らしいですよ。知ってました？
知らなかったです。
だから、ではその
あんなにセクシーで、
セクシーなトウモロコシなんでしょうかね。
そういうことにしたいです。私がいつもこう、毎回上げてるんですけど、気に入ってるコンテンツを、コーケッタンの方では何かあるんですか。言ってないですよ、コーケッタンさん、コーケッタンの方ではあるんですか、こう気に入ってるの。
今回このエルチョクロってスペイン語だっていう話をしましたけども、スペインからなんか連想できるのあるかなというふうに思ったんですが、スペインといえば闘牛じゃないですか、闘牛って言ったら牛じゃないですか、牛って言ったら松阪牛だと思うんですよ。
そうですよね。
電子グローカルニュースっていうのがありますけども、第8回放送でですね、トラックに走る松阪牛っていうの
を、トラック、
これ表現させていただいたんです。トラックにですね、 PR するために松阪牛を、デザインを募集したんですって。でそこに牛の絵が 入ってるのがグランプリにこう選ばれたっていうようなニュースなんですけれども、あのそこでね思うのが、例えばこうトラックとかでもたまにね、うん、めっちゃスピード出す人いるじゃないですか。
いますね。
でもそれをね、あの、うん、そこに牛さんの絵が描いてあったら、うん、もうなんか暴れ牛だって呼んでやろうっていう風にっていう風なの思いましたね。でやっぱねこうトラックを使ったラッピングって今いろいろありますからね。
うん、そうですよね、うん、
そのブランドをこう伝えるっていう中で認知度を上げる中でこう松阪牛が全国を走るっていうのはなんかちょっと夢があるなっていう風に思いまして、うんうん、
すごくいい宣伝ですよね。
うん、ぜひねあのこちらのニュースも見ていただければという風に思います。刈谷さんはこう名古屋に住むバイオリニストですけれども、はいはい、三重のスポットを毎週一個ずつ教えていただこうというふうに思っているのですが、とうとう来ました。
はい、
第2位ですね、はい、ババン、
おかげ横丁です。
あ、おかげ横丁行く、
行きます、
行きます、
行きます。
どれぐらいの頻度で行きます？
あ、でも全然行ってないんですけど、
私も年一あの初詣で伊勢神宮に行って、うんうんうん、でその後おかげ横丁に行って、うん、で、年の初めすごくたくさん食べるっていうイベントを毎回やってます。例えばバンドメンバーで行く時もありますし、
うん、そのみんなでこういっぱい食べるんですね。
そうそうそう、ワイワイ行く感じですね。
うんうん、もうそういうのにぴったりですよね。
うん、そうなんですよね。私あの普段あんまり食べないんですけども、この日だけはもうそのリミッター解除ですね。おかげ横丁たくさんあるじゃないですか。何食べます？
めちゃくちゃあります。私
やっぱ赤福、
赤福、はいはい、そこの雰囲気も大好きですし、はい、まあ、やっぱでも伊勢うどんとか外せないですから。
ああ、いいですね、食べます。
なんかでも唐揚げとかコッペパンとかいろんなのありますね。
ありますね、はいはいはい、ね、最近増えましたね。なんか少し、
ね、あ
の
何
でしょう、木の感じなんだけれどもこう、うん、おしゃれなね、うんうん、建物でこう唐揚げやったりとか、うん、あとこうスープ出したりとかね、
あ、スープとかもありました。
そう、あります。クラムチャウダーズも見ました。
美味しそう、
ね、あの私 ね、 いいね、その中でこう豚捨てのコロッケ好きで。
はあ、コロッケですか？
コロッケ知りません？
コロッケは知ってる。
コロッケ、そう、
有名なやつがあるってことですか？
おかげ横丁のこう中に入ったところに豚ステっていうコロッケ屋さん、もともとはお肉屋さんなんですけども、
入ったところすぐにあるんですか？
入って結構奥にあります。
あ、奥の方に、
あの真珠が売ってるところとかあの辺の近く、
知りませんでした。
あるんですけれども、そこがあのなんで豚捨てってこう豚に捨てるって書くんですよ、
うんうん、あ、そうなんですか？
そう、うん、どうやらね、うん、お店の牛肉があんまりにもうまいことから、うん、お客さんが豚なんか捨てちまえっていう風に言ったのがきっかけなんですって。
へえ。
そこで普段牛鍋とか出してるんですよ。
ほう、
そ
のコロッケ屋さんがですか？
コロッケ屋さんが、むしろコロッケよりも牛鍋とかそういうこうちゃんとした牛肉のお肉、うん、精肉っていうところで、お店さんを出していて、でコロッケもやってると。
あ、そうなんですね、へえ、いろいろあっていいですね。
ぜひおすすめですので、うん、はい、私あとね、ハマグリ食べたりね、
へ、
あ、そう、別の店でね、はい、ハマグリ食べたり、あと何食べるかな、何食べます？
いろんなのありますよね、うん、私でも夏にあの、うん、赤福のかき氷わかりますか？
赤福氷ですか、
うん、あれ食べ損ねたんです。
そこねた、
うん、そう、食べたかったのに、はいはい、そこねちゃって、あれがもう食べたくてしょうがないですね。
あ、名古屋でもあの赤福のお店さんで食べるところ、食べることができるお店ってありますよね。
はい、思いますよ。あるんですね。
あります、あります。ただね、あのロケーションとしてやっぱりそのおかげ横丁のロケーションにはかなわない部分あるかもしれない
ですよね。
あの空間で食べるね、
たまらないですよね。
たまらんですよね。
それこそもうインスタ映えですよね。
インスタ映えすると思います。しまくると思いますよ。
しまくりですよね。
やっぱりあの風情のある街並みってのすごくいいですね、
うんうんうん、
やっぱり最近行ったのは、夏場ですか？
うん、私はですね、一昨年の暮れに行ったんです、うん、
はい、
もう車の旅をしたんですね。その車中泊しながら、
それ逆に聞きたいですね。車中泊どこまで行ったんですか？
広島まで行きました。
広島まで、はい、何泊？
4泊5日で行きました。
4泊5日で、うん、で道中いろいろ回って、
そうです、で帰りにもう絶対にあの伊勢に寄りたいって決めてて、
うん、
帰りは伊勢に
行
って、おかげ横丁でめっちゃ食べて帰ってきました。
じゃあ続きはまた来週お聞きしたいと、はいはい、思います。はい、今聴いていただいている曲は、コーケストモイで作演奏 JPCO で電子地底のテーマでお送りいたしました。コーケストモイでの Go to 電子地ステーション、今回も、四日市で40年地域密着で、観光を提案してこられている第一観光の樋口隆也さんと竹中亮さんにお話を聞いてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、樋口さん、バス旅行でいろんなところに行かれるんですね。
はい、 最近ですと北陸ですかね、はい、
あ北陸いいですね。例えばどういった美味しいものがあるんですか。
そうですね、まだちょっと時期的には早いんですけど11月に入ってからはやはり越前ガニと言われる、まあ、タグ付きのカニだとか、高級魚と言われるノドグロといったそんな新鮮な、魚介を楽しんでいただくことができます。
あ、じゃあ北陸っていうふうに言ったらやっぱり食っていうのが一番にあるんですかね。その中でもカニ、
はいはい、まあ、多いのが越前ガニだと思いますので、あばら温泉だとか、まあ、福井県の旅館を中心にお召し上がりいただくことができます。
なるほど。その中でこうたくさん食べる人ってのはどれぐらい食べられるもんなんでしょう。
時間制限もございますので5杯、1時間で5杯お召し上がられた方はいらっしゃいますね。はい。
カニを食べると無言になるっていうふうに言いますけれども、無言のまま5杯を食べる、そんな猛者もお目であると。
そうですね、はい。
やっぱりこう食べ放題中はすごくこう静かな環境になるんですか。皆さん黙ってしまうみたいな。
まあ本当人によってっていうところになるんですけども、まあテレビチャンピオンというわけではないので、全く喋らずに食べ続ける人もなかなかいらっしゃらないんですけども、まあ皆さん和気あいあいと楽しくお食事をしていただいております。
まあ確かにそうですね、カニを食べてどれぐらい食べたかで勝敗が決まるとかそういうものではないですからね、はい、皆さん楽しくカニを食べるっていうような部分が、ね、一番だと思いますので、はい、ぜひね、興味がある方はカニぜひねたくさん、食べてもらえばいいなというふうに思います。電子地ステーション。さあもうエンディングの時間になりました、マンスリーゲストとしてお越しいただいているカリアさんとね、はい、楽しくおしゃべりできるのもあと1回かと思うと ね、 寂しいなというふうに思いますね。カリアさんこういろいろとこうインターネットで情報を調べようと思った時には、
SNS は Facebook、
じゃあ検索の仕方としてはカリア、
そうですね、私の字がカリア氏のカリに草冠がついてるカリアなんですけど、はい、
なるほど。
で夏美はひらがなです。
草を刈るっていうカリですね、はい、ぜひ、こう SNS もねチェックしていただければというふうに思います。この番組はこれからも三重県を中心にしたこれまでの100年これからの100年を紡ぐストーリーとロマンをお届けします。またインターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができます。伝えるに関数字の7で電子、電子ステーションの公式ホームページをぜひご覧ください。 Facebook や Twitter など電子ステーションもやってますんでね、ぜひご覧ください。最後に一つお知らせです。電子亭ではですね6月29日ので来週金曜日、ジャズライブをですね開催させていただきます。これまでねJPCO の皆さんにはクラシック演奏っていうのをお届けしましたけれども、はいはい、今度はねジャズの方をお呼びしてちょっとこうい
い、ね、
ムーディーにやりたいなというふうに思ってますので、うんうん、そちらもぜひ、詳しくは電子ステーションの公式ホームページに情報を上げていますのでチェックしていただければというふうに思います。お送りしている曲は三重県四日市市の予後郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲、高潔智秀の大きな桜の木の下で。この曲を聴きながらお別れです。高潔智秀とゲストには
刈谷夏美でした。
それでは素敵な一日を。髪と枝を撫でながら春だと知らせる、まるで逆上がりできた時のように誰か